さて本日は必ず答えられるためには私たちはどうしたらよいのかということです。実際は本当に答えられているかどうかっていうことがなかなかキャッチできない時があります。じゃあどうしたら答えられるのでしょうか。また神様の契約を正確に握ればよいんですが、その正確に握るっていう部分が難しいです。そこをどうするかっていうことになります。ではまず皆様は2つの単語を覚えていただきたいと思います。
구원받는순간모든성도에게는한가지다른게생깁니다
救われた瞬間、すべての信徒には一つのことが異なるようになります。皆様が気づいていない、わからないとしても、こちらはあります。また皆様は違いますって思っても、これはあるっていうものです。これはあります。もちろんそれがあるってことについて気づくまでは少し苦労すると思います。では一体それは何か。それは上から与えられるタラントです。そこで世の中の人々はなかなかよくわからない上から与えられるタラント。テレビに登場するタレントさん、そのタレントっていう、それもこちらのタラントであります。昔テレビに出てきて自分の才能をよく発揮してそれを見せてくださる人たち、タレントさん、タレントっていうふうに言うようになりました。じゃあ皆さんは天から与えられるタラントを見つけていただきたいと思います。天から与えられるタラントがあるからといってその人に弱点がないとか弱さがないとかっていうわけではありません。しかし上から与えられたタラント、それを通した観点で見るべきです。これを無視しますとその人の別のことを見てしまいます。じゃあそれはまだマシだとしても、またはわざとではないと思うんですが、こういう部分が見れなくさせる、いろいろと踏みにじってしまうような部分があるわけです。例えば自分が子供を産んだとしたら、この子が生まれたところで神はどんなタラントを与えられたかっていうことを見るのではなく、これからこの子をどう育てようっていうふうに思ってしまいます。それは同じ言葉のように見えるかもしれませんが違います。私が教会にいてどんな働きをしようっていうのと、神が願われる働きは何かっていうふうに思うのは違います。これは同じであるようで違う。例えば牧先生が今日この説教をどういうふうに準備してどううまく伝えようかっていうのと、神様が今日与えられたこの本文で本当に神が願われる説教は何かっていうこと、これはちょっと違うのではありませんか。私は2つのことで準備しています。私が本当に神が願っていることはこれかっていうことを質問します。だから説教の本文を書いておいても全面的に変える時があります。本当に自分で用意したものを置いて、神様が本当にこの本文を願っておられるのかっていう、そういう質問をするときがあります。そしてもう一つの質問をするんですが、例えば今日の説教、一度も今まで福音を聞いたことのない人がこの説教を聞いたときには、本当にどうなのかなっていうこと。実際的に霊的問題を激しく抱えている人がこの説教を聞いて癒されなければならないのに、これを聞いて果たしてどうなるんだろうかっていうことを質問します。でそれらを悟った後はわざと人々を、信徒さんを笑わかせようとするような、そういう内容、そういうこともまあしなくなりましたし、まあそれは笑かすってことはユーモラスなことっていうのはそれいいことなんですが、昔はわざとそうしようとそういうふうによく笑かしたりしていました。 例えば霊的に本当に苦しんでる人が自分が笑わかしたそんな話を聞いて本当にもう笑いが出るのかなっていうふうに思ったことがあるからです。でいつでも皆さんはこれらを質問しなければなりません。レムナント7人を育てたご両親やそしてその指導者はこのヘブンリータレントを見ました。そしてヘブンリータレントを教えてあげました。そして神様の御言葉が私たちに与えられるんですが、で今度は適応、実際的に適応することができる、できない、適応することができない、そして括弧の中は適応することもできなければ適応することもできません。つまり自分にこうピタッと自分にピタッと当たる部分ができない。なので皆さんはこの部分がうまくなっていくならば必ず答えられます。適応。ではこの部分を置きましてまず序論から見ていきたいと思います。では御言葉に適応また適応されないその理由はどこにあると思いますか。神様から与えられた天才性それらも信じてで御言葉も聞いているがでもなぜそれが私に適応できないのかまた適応することができないのか、これは全ての信徒の皆様が本当にこれをよく聞いていただきたい部分です。例えば今日の確信まで皆さん朝からずっと聞いてきました。そして明日の日曜の講談もあります。これずっと聞いた中で、あ、これかっていう御言葉、これかっていう、そしてまあ6日間の間その確認できた御言葉がこう成就されていくっていうそういう流れ、実はこれを一つ一つ確認することはできないとしてもすでにヘブンリータレントは自分に来ている祝福、来ている祝福が自分に適用されなければならない。じゃあなかなか適用されないところにいろいろな原因があるんですが、まずはこちら、今日っていう一日です。今日、私たちには必ず私の今日があります。私の今日があるんですが自分も知らないうちに漱石3611に入っていってしまいます。この部分について参考にしていきますと本当に多くの証拠が起きます。
여러분이말씀붙잡는순간에벌써완전히
皆様が御言葉を握る瞬間、完全サタンの勢力は縛り上がります。
御
言葉を握る瞬間、皆さんもご存知の通り、このトリニティ、三位一体の神様が御働きをなさいます。
御言葉
を正確に握る瞬間、御使いたちを使わせてくださいます。御言葉を握るその瞬間にすると今日の私の今日です。私の今日、ひょっとしたら私たちは漱石3611の内容を握っているのではないか確認すべきです。これを悟る瞬間即この3つの霊的働きが起きます。
世間과나는어디서와서어디로가느냐、
ではそこでこの世の中っていうのはどこから来て私はどこに行くのか、そんな中での今日っていう一日です。私の今日、世の中と私は一体どこから始まりどこが終わりなのでしょうか。始まりと終わり、始まりと終わりを見ることができるならば、始まりが見えるならば36、始まりと終わりが分からなければ3611を握ってしまう。 でも始まりと終わりが分かるならば3、6、11を握りません。これが合わないと牧師も嫌、教会も嫌、教会も嫌、また長老も嫌、この教会に通いたくないというものであります。始まりと終わりが分からなければなれない。
つ
まり自分と教会が合わないから離れる、深刻な問題であります。しかもそういう問題はすでに来ています。どこが始まりで終わりがどこかってことが分かるならば、私たちは3、6、11を握りましたね。では見ていきます。括弧2番です。問題、問題がじゃあ生じたときには、私たちにはどのようにこの答えを見つけることができるのでしょうか。問題が来たら問題を解こうとすることなく、当然性を見つけるのです。この問題は当然来るべき問題であったっていうことです。奴隷になった理由は当然ながら奴隷になるしかない理由があります。そんなことを悟ることなく、神様はなぜ私たちを奴隷に、エジプトはなぜ私をっていうことを、そんなことをいくら言ったって絶対に解決されません。問題が来たと
き、
なぜ私にこの問題が来たかっていう、その当然性を悟るのです。そして次に必然性、その問題は私に必要な問題でした。また神様が絶対にこれをやりなさいっていう道があるので、絶対性なのです。問題は当然性、必然性、絶対性を見る。これは時間がたくさんかかることではなく、これを即分かるならば、すぐにこの霊的働きが起きます。すると答えを味わえばよいですし、味わうことにおいてはある部分は犠牲にならなければならない、またはある部分は味わう部分があったり、そういうふうになります。じゃあ今度は問題だけではなく、私には答えっていうものもあります。答えられる時もある。で、答えられた時にまたこれ違った行動をやり出す人たちがいます。なるほど、これだこれだっていうことでまたこううぬぼれてしまったり、だから次のステップは踏むことができません。答えが来た時っていうのは常に見なければならない部分、ただです。神のただ、神様がこの答えを与えてくださるのは他ではなく、ただ福音運動のためにこの答えを与えてくださったんだ。そうすると次の答えがまた広まります。それは他の人と比べることのできない優位性の答えが与えられます。で、来週の大学青年修練会においても似たような内容なんですが、競争するっていうのはそれでは生かすことはできません。世界を、アメリカが世界を生かす理由は、実際に絶対にもう競争することのない100個のうちの70個をアメリカが全部持っています。韓国は世界の中でそういうふうに肩を並べられるようなものがありません。まあ、10年前のデータ的にはそんなものはないんですが、今はどうなんでしょうか。ぜひただと唯一性、
응답이왔을때하나님이정말내게원하시는게뭐냐알아야유일성응답이오고그때부터비교가안돼요재창조
答えられた時に神のただ唯一性を発見し、次に絶対に比較することのできない再創造の答えが与えられます。
여러분이하나님전도운동을요절대따라못해요
皆様がしている伝道運動、これは絶対に真似することはできません。なぜなら命がない限りできないことです。奪われることはないので、何も心配しないで皆さんもしていただきたいと思います。ではこれでもう全てなんですが、2番目のことでなかなか御言葉を適用したり適用することはできません。その2番目は、これは仕事の今日、まあ、働きの今日っていうふうにしてもいいと思います。いろいろな働きがあると思うんですが、その働きの今日です。働きの中での今日、例えば働きながら問題が来た、待っていたかのように問題の中に入ってしまいます。問題が来たらもうほんのちょっとゆっくりと待つことなく、もう待ってましたかのように問題の中に飛び込みます。 どこに飛び込むんでしょうか。立方という器の中に入ってしまいます。もうほんの少しも待つことはできません。
働
きの中に来る問題は主にこれです。問題、葛藤、危機。この問題、葛藤、危機の中で見ることはヘブンリータレントを見るのです。そして今度は人の今日、人の今日、人の今日とは人によってくる問題。人の今日、まずこういうタイプがいます。いつも過ち、いつも過ってる人がいる。過ちのある人が多いのです。では過ちだけがあればいいんですが、今度は間違ってることをやり出す人たちが多いです。でも今度は滅びそうなこと、滅びること、
過
っていること、間違っていること、滅びること、こういうふうに見えるので、また逃してしまいます。実はこういうことが見える人がいたらほっといてください。こういう人にはこのヘブンリータレントがこの人に望まれるようにしてあげてください。じゃあ問題、葛藤、危機はこちらの方の神から与えられた天才性を持って疎通して、今度は間違ってる人がいるならば上の者がこの人に望まれるように祈るっていうことであります。これは普通のことではありません。実はこういう部分ができませんと我慢します。我慢するとそれはもう病気になります。
모든문제갈등위기는하나님의놀라운축복의길을향해서찾아와라。
すべての問題、葛藤、危機は驚くべき神の祝福の道の中で見つけていくこと。
사람은누구나조금씩있어요。
人々は誰にでも過ちがあって、間違ってることがあって、ちょっと危険に見える、そういうあれだと滅びそうだなっていうようなことがちょっとずつ持っているんです。
그때마다복음이아니다이말은무슨말인가하니까그때마다전혀복음없는사람처럼딱돼버려요。
その度に福音はもうどこに行ったかわからない、全然福音じゃない行動をします。そうではなく、その人にこの上から与えられる祝福が望まれるように。私はまあ心配ではないんですが、あえて心配があるとしたら、あれはちょっと違うんじゃないかなっていう人がいると、それ待ってあげます。待ってあげる。例えば悩まなくてもいいのに悩む人がいるので、その人はもう待ってあげられることの他は道はありません。で、待ってあげるのです。で、この度もある地域で問題があったんですが、その地域にちょっとゆっくりやってください、ゆっくりっていうふうに伝えたところ、ゆっくりっていうのができません。ではタイトルです。エデンを回復する24時。この時に出てくること、使徒の働き2章1から18。こちらを回復しなければなりません。使徒の働き創世記です。創世記2章1から18節。では人類の一番大きな呪いの事件は何でしょうか。これは私たちがよく知っている部分です。では知っているけれども、今言った左のゾロの部分が分からなければ分からないことになります。人類の呪いの事件、そうすると2番、人類の大きな祝福。そしてじゃあその後、その呪いと祝福を見た後、私たちは何を持つべきなのか。3番、持つべき、持ったものたち。では人類の歴史上の中で起きたこと、今も起きています。それはエデンの園の事件です。そしてノアの箱舟の事件のように見えるんですが、それはネフィリムの事件です。そしてバベル塔の事件、これらが今地球上一番大きな事件となります。
큰 축복을 왜 주시는 거냐? 무조건 주셔서 해결이 안 되니까.
そして大きな祝福を与えてくださったんですが、解決になりません。
여자의후손을보내겠다。
だから創世記三章十五節に女の子孫を私たちに使わせてくださいました。
당연히못알았지。해결안되기때문에막바로보내고。
この言葉の意味がなかなか理解できない、解決できないので、ストレートにそのまま女の子孫を使わすと約束されました。
복음이다。은혜다그렇게말하는
だからこれを福音であるまた恵みであるっていうふうに言われています。
ユダヤ人は全然理解できない。
ユダヤ人は全くこれらを理解することはできませんでした。パリサイ人です。パリサイ人は全く理解できませんでした。パリサイっていうパリサイ教自体が理解できないところであります。
完全に正しく生き、完全に律法を지키면지켜야된다。그래야구원받는다라고하는참선한생각을갖고있어요。
パリサイ人っていうのはもともと完全に律法を守り、完全に本当にこう、完全にその良き行いを通して、それでこそ救われるっていう、そのような律法を守ってこそ救われるというふうに思っていたので、この大きな祝福を止めてしまった人たちでありました。ですから死ぬ道に至るしかありませんでした。なのでそんな人間にはうまくいかないということを分かっていたので、ストレートに箱舟の中に入りなさいと言われました。創世記6章14、箱舟。
지금많은지식인들도그렇고종교인들도그렇고교회다니는사람도죄가뭔지를몰라요。
多くの知識人、特に宗教人またはクリスチャンの中にも本当の罪が何だか分かりません。
죄를다회개한다반다공식적으로회개하는운동다그러는
ある教団では罪に対しては全て悔い改めなければ救われないってことで、公式的に悔い改め運動をしているところがあるんですが、それは違います。罪っていうのは悟ればいいんです。悟ればその罪のためにイエス様が十字架にかけられたわけではありません。そういう自犯罪のために十字架にかけられたわけではないのです。実はこの創世記36:11、この問題っていうのは解決にならない根本問題です。ですから十字架でイエス様がかけられるしかありませんでした。そこで神はアブラハムに対して、あなたと共にいるからそこにいてはならない、そこの偶像から出てきなさいということで、創世記12章1から3節、祝福を与えてくださいました。そして神様は光の経済のメッセージを与えてくださいます。そ
して神様は光の経済
そして神の国の回復を与えてくださいました。これがエデンの園の約束です。これを回復しなさいということです。この部分を持っている人たちには必ず主の御働きが起きました。ではこの正確な契約を持った者たちから紹介します。括弧1番、アブラハムです。神は約束されました。
イサクへ。
そしてイサクに対して、
그때부터시작돼서본격적으로야곱과요셉을통해서저레몬트일곱명의역사가
そしてその後から本格的に始まり、ヤコブとヨセフを通してレムナント7人に至るまで本格化されました。確実な証拠が現れたのです。
그래서오늘입니다。
なので今日、
여러분당장내일교회가면요문제가보일겁니다。
今日、明日、すぐ教会に行くと問題が見えると思います。でもその見えた時に受ける答え、この部分。だからせっかく食事をして、もう食卓にたくさんもう料理を並べたのに食べないんです。食べない。
で、あの사람、あの사람、もう、그요즘、요즘은이제뭐은행하니까인데、옛날에막그힘들게말해요。어디가가지고、돈을구해서。
で、今はもう銀行などそういうシステムがあるんですが、昔々の時代なんですが、ある知り合いなんですけれども、そういうあるお金をまあ、どっかで儲けました。
근데이제그、상대방에게이제전화하고、돈갖다갖다다전화하고난뒤에、보니까돈이없어져버렸어。
で、相手にこれからこれを、このお金を届けますっていうふうに電話を入れた後に、見たらお金がなくなってしまいました。私の親族の方なんですけれども、どこで誰に盗まれたかもわからない。で、後から自分がそのお金を置いといたところに行ってみると、お金がないわけです。実はですね、当時まだ携帯のない時代で、公衆電話で電話をかけて、そこにお金をそこに置いといて帰ってきてしまいました。小さなお金でもない。
カバンに入れながら、그때는전화가없으니까 공중전화가서한거예요
で、そのお金をですね、カバンにこう、束を結んで、こう、入れた、カバンを持って公衆電話で電話をかけたわけなんですね。携帯がないから。で、公衆電話の、まあ、どっか上のあたりにこう置いといて、その電話切った後、そのまま出てきてしまった。まあ、他の人がそれをもう、もちろんのことを盗んだと思うの、持ってかれたと思いますが、そのもう見つけることもできません。で、そのお話を聞いた途端、ああ、私たちの信仰生活もああいうふうにしてるんじゃないのかなって思いました。せっかくすべての祝福を受けているのに、それ全部失って味わうことができない。今日という一日の中で逃してしまう。絶対に逃してはなりません。で、私は他のことはもう大変じゃありません。これが分からない人たちを待ってあげなければならないので、それが大変。で、私が叱って、あ、はい、分かりましたっていうのは、それは本当に悟ったわけじゃない。本人が悟らなければなりません。まことに今日皆さんはこれを答えられるモデルになっていただきたいと思います。では今日これを悟った住職者が教会に幾人かいらっしゃるならば、その教会は完全に変わります。答えも完全に変わります。仕事のもうこなし方や、また人々を見る目っていうのは全然変わります。しかも私が私自身を見る目も変わっていきます。絶対に傲慢になる、そんなことはありえません。私を見る目が変わるからです。結論、結論です。
여러분은이제는중요한이응답을볼때요세가지에나오는또요런응답들을보이잖아요
では重要な結論を下すときに、序論においてこの 1,2,3 番の部分があるので、これを通して1番です。こういう部分を契約のシステムと言います。序論のああいう部分が見える、序論に書いてあったああいう部分が私が見えて分かるようになった、それが契約のシステムと言います。この契約のシステムが成り立ってこそ、次祈りのシステムが作られるのです。その後から何が出てくるのか、ただ唯一性再創造。
어디가도나옵니다오직유일성재창조의시스템이있다
どこに行ってもただ唯一性再創造のシステムが作られます。これはすごく重要です。
근데우리본부의직원들을보고는그국가에다등록해놔서그냥아워스가아닙니다이거
で、これは単なるアワースではありませんので、国家にこれ登録しておきなさいっていうふうにお話ししました。本部の事務局の方々にアワース、皆様がいろいろな見働きが起きたときに現場で直接この単語を用いることができるように登録させなさい。テイグの花教会に行きますとカフェがあるんですが、そこにアワースっていうふうに貼り付けてあります。このようなシステムが作られなければなりません。
세상사람이할수없는큰일들이온다는사실을아셔야돼요。
皆さんを通して世の中の人々は分からない大きな答えが来るということを確認していただきたいと思います。
レムネント7명이능력없는줄알았는데이걸깨닫고나니까세상이그냥뒤집히는일들
레무넌트7人が力がないというふうに思ったんですが、これを悟った時には世の中がひっくり返されました。
그야말로천지개벽들。
それこそ天地開闢の働きが起きるのです。
마지막결론입니다。
では最後の結論です。
여러분이언약붙잡고있었는데완전히천지개벽되는
거예요。この契約を握った時に天地開闢の働きが起きました。
영어로는이렇게되어있어요。
天地開闢、英語ではこちらです。
재창조입니다。
まずリクリエーションです。再創造、リクリエーションオブザワールドです。天地開闢。
아니여러분언약을잡았을뿐인데천지개벽되는세계가재창조되는일이벌어져버렸어요。
皆さんは契約を握っただけなのに、天地がもう開闢される再創造の働きが起きるということです。
여러분은쉽게산업도현장도문화도바꿀수있습니다。
この答えを受けるならば、簡単に産業もそして現場も文化も変えることができます。今私たちがこれらを変えている最中であります。 皆さんと皆さんの教会が主役になると思います。でお祈りします。今日の本文はテキストは創世記なんですが、黒板使徒の働きです。確認していただきたいと思います。神様、感謝いたします。今日は現地のベネズエラとコスタリカ一緒に礼拝を捧げています。共にこちらに今つながっている世界の現場に御働きが起きますように。今日もこの御働きを通して天地が開闢される、人々を生かす御働きに預かることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。